kuru pa re e yang ita kang a wa hum sa ku ra chi ra a dang ki ka mu i ma u shi re ka a ya i ko shi
ヒランカーテ、おはようございます。2012年9月9日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピタウシ第137回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM E 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。このスタジオのあるニブタニ子ども図書館の外の様子ですけれども、今日は雨が降っております。そして今日はですね、ニブタニの八幡神社のお祭りで、先ほどみこしを子どもたちが担いでですね、太鼓の音なども聞こえていました。アイヌ語で9月のことをウレポケチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
コーナーです。本日一つ目のニュースは、失礼しました。8月13日付北海道新聞より、アイヌ文化発信に打撃、橋本市長らが廃止方針、大阪人権博物館。人権に関する国内唯一の総合博物館、大阪人権博物館、愛称リバティ大阪が、大阪府と大阪市の来年度からの補助金打ち切りを方針を受けて存続の危機に立たされている。同館は常設展にアイヌ民族の展示コーナーを設けるなど、その歴史や文化を伝える拠点でもある。地元を中心に存続を求める動きが広がっているが、運営資金確保につながるかどうかは不透明だ。同館は1985年に開館し、公益財団法人が運営、被差別部落問題を中心に展示していたが、95年から対象をアイヌ民族、沖縄の人々、在日韓国朝鮮人、ハンセン病患者などに広げた。アイヌ民族については約400点の資料を収蔵している。常設展には復元した地勢、アイヌ民族の伝統家屋を中心にアイヌ民族に関する資料約50点が並ぶ。彫刻家の故砂沢ビッキさんの作品やアイヌ神謡集初版本など独自の文化を伝えるほか、北海道旧土人保護法などの歴史を紹介、差別撤廃を訴えた昭和初期の講演会のチラシや、1946年の衆院選に立候補したアイヌ活動家ペテ・ワローさんのポスターなど珍しい資料も多い。同館は常設展のほか、特別展や小中学校への出前授業でもアイヌ民族の問題を取り上げている。ムン・ゴンフィ学芸員は、関西ではアイヌ民族について十分に認知されているとは言えない、展示や授業が関心を持つきっかけになればと話す。同館を訪れていた津市の京南中人権クラブの吉村未来さんも、来館して初めてアイヌ民族の存在や苦難の歴史を知ったという。しかし、橋本徹大阪市長と松井一郎大阪府知事は、子供が夢や希望を持って将来像を描く施設になっていないと批判。同館の収入約1億4000万円の8割超を占める補助金1億2000万円を本年度で打ち切る方針だ。同館は人権に関する問題を伝えるため、何としても存続させたいとして運営を見直す方針だが、財源確保のめどは立っていない。こうした事態に7月、学者や文化人ら有志約300人がリバティ大阪の火を消すな全国ネットを結成、補助金廃止撤回を求める署名を全国で集め、 9月に大阪府と大阪市に提出する考えだ。続きまして本日2つ目のニュースです。8月20日付北海道新聞より、新しい丸木舟も浸水、二部谷でチプサンケ。アイヌ民族伝統の船下ろしの儀式チプサンケが8月19日ビラトリ町内二部谷地区の猿川で行われた。今年は2年ぶりに新しく作られた桂の丸木舟1隻も加わり、計6隻を浮かべた。毎年この時期に行われており、今年で43回目。儀式に先立ち、二部谷アイヌ文化博物館横の伝統家屋ポロチセでカムイノミ、神への祈りの儀式や古式舞踊が行われた。長さ約5メートルの船をトラックに乗せて、猿川河岸の船下ろし場所へ移動。夏の日差しの下、関係者や道内外からの観光客、大学生ら約150人が6隻に順番に分乗した。中にはバランスを崩して途中でひっくり返る船もあったが、参加者は約1キロの川下りを楽しんだ。3つ目のニュースです。8月26日付、北海道新聞より、アイヌ文化たどる旅、ビラトリ札幌間、今年も無料バス。札幌市と日高管内ビラトリ町を結ぶ町の無料シャトルバスの運行が始まり、25日には12人が町内を訪れた。乗客は自然豊かな景観などを楽しんだ。無料シャトルバスは、ビラトリ町が札幌から観光客を呼び込もうと昨年から実施、今年は8月18日から11月中旬までの毎週土曜日に札幌発着で往復1便運行する。町内では主な観光地を巡回する。JR 札幌駅北口を午前8時半に出発、午後6時に戻ってくる。片道の所要時間は約1時間半ほど。この日、12人はアイヌ民族の伝説が残る二部谷ダム周辺の山やスズランの群生地などを見学した。札幌市より来庁した大坂さんは、アイヌ民族の伝説が残る景観を見られてよかった。また大坂さんの友人鈴木さんは、贅沢な旅ができて満足と話していた。バスの利用には事前の申し込みが必要。バス代以外の施設利用料や昼食代は各自で負担。申し込みはノーザンクロスビラトリ事務所まで。電話番号01457-3501です。4つ目のニュースは9月7日付朝日新聞より、ヒトラン、マイカさんを紹介します。天才と呼ばれ、言語学者金田一京介の庇護を受け、現在岩波文庫で残されているアイヌ神謡集を残し、1922年に19歳で行ったアイヌの少女チリユキエ、その内面の怒りや葛藤を一人芝居神々の歌で描き出す。東京生まれ、中学生の時から舞台に立ち、中原中也や金子みすずを一人芝居にしてきた。2008年、観客アンケートに、次はチリユキエさんをとあるのを見て存在を知り、ユキエが残した日記や手紙を読み込んだ。だが、アイヌを侵略した側の自分が演じていいのか、脚本を書けなかった。そんな時、北海道で鹿狩りに参加。撃たれ解体されていく鹿に、こんなに命って綺麗なのか、と圧倒された。同行したアイヌ文化を継ぐ人たちから、思う通りやれば、と背中を押された。アイヌとは人のこと。同じ人間として向き合った時、一気に脚本ができました。2009年から東京や道内各地で公演、ユキエや周囲の人、神謡集に登場するカムイ、神を自在に演じ分ける。激しい表現に拒否感を持つ人もいるが、よくやってくれた、と涙するアイヌの人もいた。ユキエが差別や無理解にものすごく苦しんだことを知ってほしい。震災後の今、自然やカムイへの感動を私たちに取り戻したい。今年はユキエ没後90年。9月12日から16日、東京笹塚で再び演ずる。 本日最後のニュースは9月8日付北海道新聞より、大学進学に新奨学金、アイヌ民族対象に文科省。内閣官房アイヌ総合政策室は7日、各省庁の2013年度予算概算要求額のうち、アイヌ政策関連分を集計、発表した。要求総額は12年度当初比 7% 増の10億1300万円。文部科学省は、道内在住のアイヌ民族の子どもを対象に、大学、短大進学を援助する奨学金制度を新たに設けるため、5500万円を計上した。奨学金は在学中月額3万円程度を無利子で貸し付ける。進学先は道内外を問わず、国が道に経費を全額補助し、道が実施する。道が設けているアイヌ指定大学就学資金貸付制度と合わせて利用できるようにし、大学進学を後押しする。このほか、国が胆振管内白老町に計画している民族共生の象徴となる空間を具体化するため、博物館新設の調査費2400万円や、公園などの整備に向けた調査費1000万円を計上、アイヌ民話の絵本を作る経費300万円など、アイヌ文化への理解を広げる事業費も盛り込んだ。以上が本日のニュースになりますが、志郎さん、コメントお願いします。
はい、一番目のニュースでですね、大阪の橋本市長がですね、大阪人権博物館に対する助成金をカットすると。これはその市長がこういう文化行政に対してですね、もう予算をつけるとかつけないというのはちょっと問題があるのではないかと私は思っております。以上です。
ありがとうございました。担当は千石優子でした。